光る光る光るのラジオラジオラジオトゥグドゥグドゥンドゥンドゥン。
どうもどうもどうも、光る光る光ると言います。お願いします。東京でね、お笑い芸人、ピン芸人ですね、一人きりでお笑いをやっております。SMA というところ所属してます。一人の人間が10分ほどおしゃべりをして、皆さんと一緒に、世の中を良くしていく、そういうラジオですね。よろしくお願いいたします。いつも聞いてくれてるみんな本当にありがとうございます。初めましての方、今日お気によろしくお願いいたします。本当にお願いします。今ね、全裸ではあるんですけれども、本当に真剣にお願いをしております。はい、というわけでね、今19再ブームが来てます、自分の中で。19ね、わかるかな。今の若い子はもしかしたら聞いたことない可能性もあるね。もう俺ら世代はもうドンピシャの、もう中学高校お世話になりましたという、アーティストですよね。19とね、数字で書いて19ですわ。まあもともとね、3人組だったんですよね。作詞とかも手掛けていたミツルっていうね、326と書いてミツルね、もういたんで、ちょっとしてね、まあ脱退するんですよ。まあ何があったのか知りませんけれども、その後は、ケンジとケイゴというこのデュオですよね。で、バンと行くと。まあね、4年弱なんですよ。19が活動してた期間が。これすごいよね。この4年弱でね、もう俺らの青春時代も鮮やかに彩ってくれました。感謝してます。で、なぜね、今になってこの19を聞き返してるのかと言いますと、本当にまずね、まず俺が音楽が大好きということはね、みんなも知ってくれてると思うんだけど、本当にノーミュージック、ノーライフの体現者の一人だとは思ってる。なんか常にね、ちっちゃいプレートを持ってね、歩きたいぐらい。ノーミュージック、ノーライフって書いたね。誕生日ケーキのね、上に乗ってる、ハッピーバースデーって書いてるプレート、チョコのプレートとかあるじゃん。あのぐらいのサイズ感のものを常にポケットには入れときたい。そういう風に思いながら歩いてる人間の一人で、そのぐらい音楽が好きだから、まあね、テレビでやってる音楽番組とか、もうあれば必ず見ちゃうのよ。でさ、中にはさ、コーナーでさ、懐かしな VTR みたいな、よく流れてるじゃん。そん中でね、この間も見てたら、ジュークが出てきてましてね。ケンジのね、ちっちゃい方のボーカルね。ケンジの前後に揺れ動きながら歌うあのスタイルね。もう俺らもね、当時カラオケでそういう感じで歌って真似してたもんよ。あの感じとか見ててね。で、曲もやっぱいいのよ。歌詞もいいし。で、改めて聞くと、すごいいいな、ということで、もうそっからサブスク漁って、今はもう移動中、19というような感じになってんのよ。ねえ、もともとはね、俺らが中2ぐらいの時多分デビューしてるから、まあその時に聞き始めてるんだけど、きっかけとしてはね、当時のクラスメートのね、女友達の村川さんっていたのよ。まあ通称ムーチョね、ムーチョって言った方がわかるか。ムーチョからなのよ、俺入り口は。このムーチョがジュークが大好きでね。で、俺デビューの時から追っかけてたってわけじゃなかったから、ちょっとしてなのよ。そのムーチョとお話ししてた時に、私ジューク大好きなんだよ、みたいなところから、アルバム持ってるからさ、じゃあ今度カセットに入れてってあげるよ、つって。カセットよ。カセットテープね。もう今の若い子はね、現物を見たことない人多いでしょうけども、当時まだカセットテープに CD を入れて、聞くみたいなことでさ、じゃあ頼むわつってね、当時セカンドアルバムのね、無限大っていうね、19のヒットしたアルバムがあるんだけど、あれをね、全部入れてもらって、で、カセットテープのね、ケースにね、白い紙が入ってんのよ。そこに曲名とかを書くわけ。これもね、全部ムーチョが手書きで書いてくれてね、可愛らしい字でしたよ。もう特にね、俺女子の字好きなのよ。ここで言ったかどうかわかんないけども、そういう変態性は置いてないよ。欲情するとかそういうことじゃなくて、もう男子と全く違う感じの字書くでしょ。で、特に俺らの時代はさ、丸文字みたいなのが流行ってさ、とにかく字を丸くしてたのよ、女の子たちは。ね、可愛く見せようとしてたのよ、必死にね、多分。今で言うとあざといみたいなところだと思うんだけど、そのあざとさの術中にハマってたよ、俺は。まあ、可愛いとか思いながらさ、女子の手紙交換とか、後ろから見て、あ、可愛いな、なんて思ってたもんね。そういう思い出も蘇る。ほんと。ね、書いてくれて。 で、そこでカセット聞いて、徐々にこうハマっていったというような感じなのよ。当時ね、ジュークももちろんだけど、ユズもね、同じ時期にバンと売れてね、確かね、ユズがデビューしてちょっとしてからジュークみたいな、感じだったと思うんだけど、まあだからさ、おのずとジューク派かユズ派かどっち派みたいなことになるわけよ。ね、もう論争ですよ。俺はジューク派だと。私はユズ派だって、そういうような感じで。もうそっからは殴り合い、もう蹴り合い、投げ合いから頭突き合い、チョップ合い、もう様々なことを繰り広げて、もうほんと血で血を洗うような醜い争いを繰り広げたもんですよ。俺ら世代の人間たちは。でね、そんな中、まあ俺は一応ジューク派ということでね、まあユズも聞いてはいたんだけど、でね、それで言うとさらにさ、ジュークの中だったらケンジ派なのか、ケイゴ派なのか、ね、どっちのボーカルがかっこいいかなんて言い合ったりとかしてね。まあ女子とかも言ってたよ、くジャニーズとかでね。近畿で言うと強し派なのか、高一派なのか、みたいな。まあこういうの多分昔からあるじゃん。ピンクレディで言うと、ミー派か、ケイ派か、みたいなやってたと思うんだよ。こういうやつね、久しくやってないなと思ってね。このグループだとどっちかどっち派みたいなさ、多分今も熱狂的にね、応援してるグループがいて、そういうファンの中ではそういうのあると思うんだけどさ、まあないのよ、こんだけ、まあ年重ねると。だから最後いつかなと思ってさ、振り返るとさ、多分ね、まあ俺らもう二十歳は超えてたと思うんだけど、崖の上のポニョってあったじゃん。ジブリ作品ね、大ヒットしたやつ。あれでさ、歌歌ってたのさ、覚えてる？大橋のぞみちゃんっていう可愛らしい女の子いたじゃん。ポーニョ、ポーニョ、ポーニョ、っていうね、あったじゃんか。あれを歌ってた大橋のぞみちゃんの後ろにいた藤岡藤巻っていうおじさん二人。あの派閥の論争が最後じゃないかな。藤岡派か藤巻派っていうのが分かれたじゃんか。ね、みんなも多分記憶残ってると思うんだけど、あれどっちだっていう話になったもんね。まあ一見ね、見た目は同じような感じよ。おじさん二人でスーツ着て、でどっちもメガネかけてて、で白髪混じりのヘアスタイルみたいなことなのかな。うん。まあでもあの時は本当になんか胸ぐらのつかみ合い当たり前だったよね。俺が藤岡派だ。お前藤巻派かよ。俺は藤巻派だ。俺こそ藤岡派だ。みたいなことでね。懐かしいよね。で今多分気になって言ってるでしょ、俺がどっち派なのかね、藤岡藤巻のどっち派なのか気になってると思う。これはね、この話したってことはもちろんね、俺は何派だって言わなきゃいけないんだけど、怖いっていうのもある。正直どっちかの派閥だって言うとさ、逆の派閥からの攻撃とか本当怖かったりするから、今もね根強く残ってたりするんだよね。まあでもしょうがないね、そこら辺は覚悟した上で言います。佐々木光、まあ、本名で行かせてください。佐々木光は、藤岡藤巻で言うと、藤巻派です。あ、ごめんなさい。藤岡派の皆さんごめんなさい。一旦落ち着いてください。一旦武器を置いてください。本当にお願いします。一旦釘の刺さった鉄バットなどは置いてください。すいません。本当、これはね、でも藤岡が悪いとかそういうことじゃないのよ。高いレベルの争いで、僅差で藤巻さんが好きですよってことなんで。これはもう、どっちもいいのは大前提。大前提ね。僅差で藤巻推しですっていうことなんでね。あ、落ち着いてくれました。すいませんね。いやーもう怖いですよ。多いですから、過激な人が。藤岡派の人間は、どっちかっつうとね、藤巻派の方が、なんか優しい感じの人が集まってるというイメージ。うん。いやーなので、まあ当時はね、ほんと二十歳そこそこだったんで、まあまあ、ベタに藤巻派でしたね、俺は。だからそっから年数経って、今もまだ藤巻派ではあるんだけど、この先わかんないよね。年いくと藤岡の良さがわかってくるというのはよく言われてたから、多分俺も10年後ぐらいになったらもしかしたら藤岡派に行ってるかもしれないし、これはね、まあ、その移り変わりなんかも楽しんでいけたらなとは思ってます。というわけでね、本日、藤岡藤巻、これからもよろしくお願いしますという話になりました。あと塾も聞いてみてください。聞いたことないぞという人、塾マジでいいんで聞いてください。で、聞いたことある人ね、俺ら世代の人たちとかはね、改めてちょっと聞いてみて、あ、やっぱいいなーってなるから、まあね、その昔のことを思い出すっていう意味でもね、一回聞いてみてほしいです。 というわけで本日以上になります。近いうち絶対また会おうね。本当に約束、指切りしましょうか。いいですか。わかりました。さよなら。トゥグドゥグドゥンドゥンドゥン。